まあ、私が考えるこう住みやすい都市は、まあ、人口がね、大体20万人まで、あまり大きくなく、過密でなく、で、まあ、一言で言えば、住民がすごく仲良くて、文化がの香りがする町ですよね。で、その、文化の香りがする町というのは、その住民がその場所に住んでいると誇りを持たないとできないことなんですよね。で、まあ、京都だとか昔からあるような歴史のある町だったら皆さん文化を誇りを持つ文化ももう直接もう具体的にあるわけなんですけど、新しく都市を作るとそこでね誇れるものがまだない。で、その誇れるものをまず作ってあげないと、まあ、本来は自発的に出てくるのが一番いいんですけど、全くないところから新都市から何か誇れるものを作るのであれば、この時代だったらうちの町は環境が素晴らしいと、環境的に優れているというところをまず誇りを持たせるのが一番手っ取り早く、またこれからの時代にも合う誇りの持てる文化になると思うんですね。で、そのためにはまずは分かりやすいところで言えばゴミの分別がきちんとなされている、それからその分別がしやすい町で、分別がしやすい町っていうのは売ってるものが分別しやすくないと、その家庭の中でね分別コーナーがきちんとありますよとか、そういう各家庭の中でのことでももちろん大切なんですが、それ以上に売ってるものが分別しやすいものであると。だから生産者拡大責任ということでね、分別しやすい商品しか売らない、ゴミ処理のしやすい商品しか売らない、都市であるといいんですよね。で、そのためにはその大体ゴミ処理っていうのは都市一つの自治体でこう決められてやってますけれども、ここの町では分別 してるとディスポ持っていくとお金がもらえるというと、よその土地からわざわざ缶を持ってきてそこの新しい土地でお金をもらうような不届き者もまあいるわけですから、これはもうお金を取る場合は日本全国いっぺんにやってもらわないと困るんですよね。まずそれは日本全国いっぺんにやり、でしかもこの土地独自 のリサイクルシステムとかリサイクル業者がきちんと生活できる、リサイクル業者がちゃんと儲かって生活できるシステムがそこに構築されていると、この町はゴミの問題ではもうフライブルグなんかに負けないね、世界から視察が来るようなそういう町になる。で、世界からうちの町は世界から視察に来るようなそんな素晴らしい町なんだよっていうと、その郷土愛というか愛着も出てくるわけですね。で、郷土愛が出てくると締めたものでみんなもいろんなものに取り組みやすくなる、町のために頑張ろうという気が起きる。で、それからもちろん自然がたっぷり、例えば桜並木が大きな桜並木があるだとか、アジサイロードがあるとか、これはうちの田舎が宮崎県の日之影町ってとこなんですけど、そういう町づくりをしてるんですね。アジサイロードっていうのを作って、もう道の両脇にものすごい大きなアジサイを植えた道路があるんです。山の上の方ですけどね。で、そういうところにまたきれいだから観光客が、で観光客が落としてくれたお金が財政にも役立つ。で、美しい自然がありゴミが落ちてなくて、で水や川がきれいってなると、これはもう誇れることですからね。で、なおかつ観光客呼ぶために私景観条例をきちっと作って、景観条例がちゃんと整備されてる町じゃないと意味がないと思うんです。で、いろんな人が環境にいいからといっていろんな形の家をガンガン作るのではなくて、やっぱり色とか形を揃えて綺麗な街並み、揃った街並み、日本は今までずっとその都市にしても田舎にしても景観を統一感を持たせるっていうことがなされてないんですよね。で、景観に統一感がないとごちゃごちゃする、そのごちゃごちゃした雑多なところがアジアの文化だっていう意見もあるんですけども、それではね、雑多な街づくりというのはなかなかね、郷土愛が芽生えない。美しい街並みを 作ることがまず兄弟を育む、まあ、一つの手段だと思うんですね。